ゆるリポート。
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワークゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。
はい、どうもこんにちは。ケアライフハーモニー酒井の上野です。どうぞよろしくお願いします。2017年もですね、もうあと残りわずか、めちゃくちゃ早いですよね、なってきましたけれども、もともと介護家族の方に有益な情報をお届けするために専門家のゲストを招いて介護について熱く語っていただいていうインターネットラジオ番組がお届けしているわけなんですけれども、2017年もですね、187回から237回の放送をさせていただきました。従来に比べてプラスアルファですね、介護保険周辺でいろいろ頑張られている方々のお話もね、聞けるようになってきたので、さらに幅広く放送できていけないかなと思っております。で、今回ですね、本当にね、皆さん熱い思いを持って素晴らしい方々がゲストにお越しいただいたわけなんですけれども、そんな中こうつつけがたいんですけれども、私パーソナリティの上野のね、独断と偏見でですね、今回2017年のですねベスト5の方をね、選ばせていただきました。今回はそれをお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、第5位の発表です。はい、第5位は224回、メッセンジャーナース、医療と患者の架け橋ということで、一般社団法人日本エルダーライフ協会代表の柴本美佐代さんにお越しいただいた回になります。まあ、メッセンジャーナースというね、なかなかお医者さんとか看護師さんとかが結構専門用語でね、よく使われたりしてビビってしまって、なんかこの検査がどうなんですかって聞かれてもですね、まあ、専門用語がわからなかったりとか、どうしたらいいかわかれへんねんけど、まあ、とりあえずはいわかりましたっていうふうにこう従ってしまうみたいなことがあると思うんですけれども、その間にメッセンジャーナースさんが間に立って専門用語を噛み砕いてですね、患者さんにどうされるかっていうことをね、説明して、お医者さんの方にまあフィードバックして、本来どうしてほしいかっていうところの目に近づける架け橋となるというのがメッセンジャーナースです。ちょっとその辺の様子をお聞きください。どうぞ。
やっぱり、ね、はい、私は患者さんは遠慮しない方がいいと思うんです、
はい、
介護者もそうですけれども、
ドクター怖いですけどね、やっぱり
怖いです。
専門用語使われてちょっとビビってしまって、
はい、その時に私はひるまずにね、はい、実際に良いドクターっていうのはね、はい、自分たちはサービス業だっておっしゃるんですね、
はい、
患者は医者を選べるけど、はい、医者は患者を選べないんだよっていうぐらいの方もいらっしゃるんですね、はい、患者さんがわからないことはわからないとはっきり言う。で、わからないことがわからないんだったら、はい、先生そんなこと言われても何がわからないかわかりませんと、
勇気を持って
言うことなんです。
はい、
それが、まあ言ってみたら優秀なお医者さんを育てることになるんです。本当にそうなんです。お医者さんとしてはもちろんすごくたくさんの知識を持っておられます、専門職として。でもお医者さんは患者さんの専門家ではありません。病気の専門家であって、患者の専門家じゃない、介護してる方の専門家ではないんです。で、だから患者側、家族側からどんどん情報提供しないといけない。私たちは分からないことが分かりません、あるいはそんなこと言われてもそれは私たちには理解できません、で、私たちはこうしたいけれどもどれを選んでいいか分かりませんっていう、分からないということをしっかり言っていただく。あるいは検査をこれとこれとこれってしますって言った時に、その検査で何が分かるんですかと聞いてほしいんですね。はい、分かりましたって言うんじゃなくって、はい、でお医者さんがね、もう忙しいのにって言って、はい、分診察とかね、ひどいと3秒診察とかって言われるような、
1時間3時間
待ってね、でそこに甘んじない方がいいと思うんです、はい、待ってる方もいらっしゃるからと思うかもしれないですけれども、はい、だったら聞きやすいかかりつけのお医者さんをしっかり持っておく、で大きな病院で受診してきて、この検査この検査この検査しなさいって言われました、かかりつけの先生に、 例えば電話して、はい、先生紹介してくださった病院でこの検査この検査この検査言われてるんですけど、これ何の検査ですかって聞きやすい先生作っておくとか、だからお医者さんとの間を取り持ってくれるメッセンジャーナースがまだいない状況では、
はい、
自分がそれをするしかないんですね、うん、だから、はい、メッセンジャーナースがたくさんになるのを待つのもいいんですけど、
はい、
そういう人が増えれば、
はい、
お医者さんの側もあこれちょっとちゃんと、ね、伝えてくれる人欲しいわとか
メッセンジャーナースちょっと呼ばなな、
うん、みたいになるだから
か、はいはいはい、
市民は医者を恐れず、
はい、
怖がらず、
はい、
看護師に気を使わず、
はい、なるほど、
あのモンスターじゃないです、分からないのが分からないって言ってるんですから、
そうですよね、
はい、それをしてもらったらいいと思います、
は
い、
そうですね、病院行ったらとりあえずメッセージアナスさんいませんかととりあえず聞いてみるみたいな、
そうですね、自分で聞けない方はねお医者さんに私は聞けないわっていう方はメッセージアナスいませんか、あるいは、
はい、
もしいないって言われても、
はい、
間でね解説してくださる、はい、ついてくださるベテランの看護師さんいませんかっていうふうに聞いてみるのがいいと思う、
はい、やっぱり介護家族さんのためにもですね、医療の担い手の認識のズレを正す対話をしてくれるねメッセンジャーナースの存在というのがね、これからどんどん増えてくれたらね、あの多くの人がね助かるかと思いますので、非常に、その辺が勉強になる回でした。はい、それでは第4位です。第189回介護休業のお話、離職せずに働き続けるために、港経営労務事務所代表の特定社会保険労務士の前田圭吾さんにお話を伺いました。もともとね、育児休暇っていうのはね、だいぶ定着してきて、皆さんお休みの方を取ることになったと思うんですけれども、やっぱり昔はね、育児休暇っていうのもなかなか取りづらいような環境があって、今、その介護休業ということに関しても、その育児休暇の時代のように、まだ全然企業さんの方に浸透してなかったりとか、やっぱり周りの方の理解がないということで、なかなか取りづらい。そもそも介護休暇ってどんなもんなんかということをね、解説いただきました。なかなか難しい話だったんですけど、介護休暇って何でしょうかと。どんな休み方ができるのかとか、取得するにはどうしたらいいのかとか、まあ、法律改正のポイントとか、それの中でも介護のね、給付金っていうのもあるんですよというような、お得な情報もですね、交えて、ちょっとその辺の様子をお聞きください。どうぞ。
これからですね、
はい、
少子高齢化って、ね、世間的に大きな話題になってくるじゃないですか、
はいはい、
特に高齢者増えてくるので、
増えてきます、
ね、こういう介護休業取らなあかんとかってケースって出てくると思うんですよね。
出てきますね、
はい、そういった時に、
はい、
まずはその会社さんに相談することが必要だと思うんですよ、
はい、
さっきの助成金にしても給付金にしても、とりあえずその簡単にできるってできるので、
はい、
そういった制度をうまく活用して、
はい、
でよりね、各従業員さんが満足できる形で、
はい、
お休み取っていただいて、ゆくゆくはね、その復帰できる制度を整えていくことが必要だと思うんですよね、はい、そうすると、まあ、従業員の満足度も上がっていって、
はい、
結果、まあね、辞めてしまうよりかは、
ね、
続けてくれる方が、
うん、
やっぱり
ね、
そうそうそう、働く方も働かれる方もいいと思うんですよね、
はい、
うん、
なるほど、うん、あ、はい、ありがとうございます。
まずはその総務部に相談していただいて、
はい、
でもし聞いてる方の中に、
はい、
私総務部門なんですとか、
はい、
がいらっしゃれば、ぜひ私までお伝えできればなと思いますね。
実際どないしたらいいやとかあったら、やっぱり社会保険労務士さんに聞いた方が早いというケースも、
うん、多いですね。
結構あるいうことですよ
ね。うん、ですね。
でこれからね、突然ね、やっぱり40代50代働き盛りの方々がですね、急にご両親のどちらかが脳梗塞で倒れて病院に救急搬送されて、いきなり介護は突然やってくるという状態で、こういった知識が必要じゃないのかなということで、非常に面白いお話をいただきました。はい、それでは第3位です。第219回福祉ネイリスト輝きある人生を取り戻すということで、一般社団法人 SMBA 協会の代表理事の荒木ゆかりさんにゲストにお越しいただいた回になります。 岸和田でね、ネイルサロンを経営されてお店開いた荒木さんが、あるデイサービスからの問い合わせがきっかけで、高齢者の方々がネイルをすることによってすごく感謝されて元気になって前向きになったことの経験からですね、なんと、今までに存在しなかったという福祉ネイリストという仕事を確立したというお話になります。ちょっとその辺の様子をお聞きください。
そっからね、うちのお客様もデイサービスを開業されたんですよ。
え、
うちのお客様も普通にネイルで通ってるお客様が、実は私デイをするねんっていう相談を受けて、あれさ、なんかやってるやろって、はい、それオープニングから来てくれへんって言われて、
あ、なるほど、
で行くようになり、はい、こっちもこっちもこっちも、はい、ほなまたもう一個みたいな増えたんですよ。
あ、なるほど。
でスタッフにちょっとね、はい、もうこれ以上ちょっと増やすのやめてくださいと、そのヘルサロンのねお客様もいらして、そんなに出張ね行けないですよと私たちって、はいはいはい、いうことで言われて、ああそうかごめんなっていう感じですよね、うん、でその一緒に行ってくれる人を募集したらいいんかなと、スタッフ引っ張るからあかんねんなと思ったんですよ。店は店でやっぱりね、そうやってお客様いらっしゃるので、はい、ご迷惑かけることできない、あのお店の中でね、はい、誰かそういうのをねやりたい人をね、はい、私一緒に行けますよ、ちょっとネイル教えますよっていう発信をしたんですよ、
はいはい、
そしたらうちのお客様で、はい、あの市役所を定年された60歳の方が、私やりたいって言ったんですよ。そしたら、なんでやりたいと思われたんですかって言ったら、定年退職してね、姑さんの面倒を見ながらちょっとボケてはると、認知症になって面倒をねずっと見てるんですけども、あのちゃんとご飯とかね作ってもね、お茶碗私投げつけられるんですって、家の外まで投げた時の窓を飛び越えて。
ああ、そうなんですか。
で、私こんなに献身的にしてもね、自分がやってるって認められないと虚しくなる。で、自分って何やろと思うようになったんです。あんなに市役所でバリバリ働いてた自分が誰にも認められてないっていう感覚ですよ。なんか荒木さんがやってるそれやったら、なんか誰かにありがとうって言ってもらうんちゃうかなと思って、
喜んでもらえそう、うん、
で、習ってね、老眼と戦いながらやる。
やっぱり老眼は
老眼は大変ですよね。で、覚えてくださって、はい、初めてその M さんのいてるところに行った時に、はい、デビューですよね、
はい、
で、お手紙いただいたんです、
はい、
そこには M さんとの会話の中でね、私はいろんな気づいたものがあったと、でこの年になっても夢を諦めないでよかったって書いてくれたんです。ネイリストっていうのも憧れてたしって、はい、でもこの年でやるって言ったらみんなに絶対馬鹿にされるって、
普通無理です
ね、60歳でね、ネイリストはぁって言われる。でもそれを打ち明けてよかったって、でその行った時にみんなにありがとうって言ってもらえた、やっぱり認めてもらえたって、はい、こんなにいい仕事はないなと思ったから、私を引き受けてくれてありがとうっていう手紙をくださった時にも涙が出た。
なるほどね。
行った時におばあちゃんも喜んでくれるけど、行く側も喜ぶんやなと思って、施設のオーナーさんも喜んでくれるじゃないですか、あの三方よしですよね、大商人の
ますます宿命ですよ
ね。そうですよ、そう喜んでもらえてよかったと。
で、その後もですね、荒木さんの方は猛烈な探求心と行動力で、こないしたいと思ったら何としてでもそこにたどり着くまで、いろんな方法を連絡しまくるというね、思い立ったらすぐ行動というバイタリティがですね、ものすごく元気をもらって、やっぱり感動するエピソードがねいっぱいありましたね。いつまでたっても女性はね、ネイルとかおしゃれしたんやなっていうところで、今までこれをね諦めてた、ネイルをした方にとってもですね、すごくいい職業につけたということで、また輝きのある人生を取り戻すというね、本当に素敵なお話をいただきました。
ゆるりポッド、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。